今朝皆さんと続けて学んでいきたいのはコロサイ人への手紙一章の御言葉です。コロサイ人への手紙一章、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。先週から私たちはタイトルにもあるようにキリストの福音を生きる教会について、特に3節から8節の部分を学び始めました。今回もその続きを一緒に見ていきたいと思います。では内容に入る前に、まずいつものように御言葉をお読みします。今日は特に4節の後半部分を中心に考えたいとは思いますけれども、全体の流れを覚えるために1節から8節をお読みします。それぞれよく見てください。1節からこのように記されてました。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテから、コロサイにいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへ、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。さて、今日の内容を見ていく前に、もう大切なことなので、これまでに学んできた背景というものを改めて思い返してみてください。繰り返しになりますけれども、私たちが今学んでいるこのコロサイ人への手紙というのは、このコロサイという町にあった教会の兄弟姉妹たちにあてて、パウロが書き記したものでした。パウロはこの教会の人々に実際に会ったことはおそらくありませんでした。というのも、この教会を立て上げたのは彼自身ではなくて、彼の働きを通して救われたエパフラスという人物によってでした。だからこそパウロはこの町の兄弟姉妹たちのことを直接は知らなかったわけです。しかし、そんな彼のもとにある時エパフラスが助けを求めてやってきました。やってきたエパフラスは非常に大きな問題を抱えていました。何か、それは彼が仕えていたコロサイの教会の中に偽教師たちが入り込んで、いろいろな嘘や偽りというものが広まるようになっていたわけです。正しい福音をねじ曲げるような教えが教会の中でなされていて、キリストを否定してキリストだけでは不十分なんだという、そんな誤った教えが人々の間でなされたがゆえに混乱が生じていました。人々は何が正しくて何が間違っているのかということが分からなくなっていました。パウロはそんな現状をエパフラスから聞かされました。会ったことはなかったけれども、同じ主を愛する兄弟姉妹たちが苦しんでいるんだということを知らされたわけです。当然パウロはその状況を放っておこうとはしませんでした。愛にあふれる彼はそんな苦しむ彼らを何とか励まそうとしました。だからこそこの手紙を記したわけです。だからこそキリストだけでは十分ではないと、そんな教えに混乱している兄弟姉妹たちに対して、今一度この手紙を通して教えようとしたわけです。皆さんって大丈夫ですって、イエス・キリストこそ全てに勝っ って偉大なお方、私たちの救いにおいても私たちの日々の歩みにおいてもこの方だけでいつも十分なんですって、だから他のものに心を奪われるのではなくてこの方にあってどんな時も歩んでいきなさいって、それがこの手紙のテーマでもありました。改めて思いません？パウロから手紙を受け取ったコロサイの兄弟姉妹たち、彼らはどんなにこの手紙によって励まされたでしょう。彼の言葉を読んでどれほど彼らは勇気づけられたでしょう。でも皆さん、そんな手紙を私たちが読み進めていく上で興味深いことがありました。一体何かって、それはこの手紙を記すにあたってパウロは挨拶をして、そしてその後でいきなり教会が抱えている問題について触れることはしていなかったということでした。パウロはいきなり問題には触れなかったわけです。確かにエパフラスからいろんな問題が教会の中に起こってるんだということは知らされていました。それらの問題が決してどうでもいいような簡単なものでないということももちろん知ってました。もっと言えば、全ての土台となるイエス・キリストに関する教えが揺るがされていたわけです。それらの問題についてパウロはいきなり触れることもできました。でもそれを彼はしなかったわけです。じゃあ何を最初に語っていたのかって、パウロが語っていたこと、それは何でした？皆さん、神様に対する感謝でした。エパフラスからコロサイの兄弟姉妹の様子を知らされたパウロは挨拶を述べた後でまず彼らのことで神様に感謝をしていたわけです。もう何度も言ってるので皆さんも覚えたと思いますけど、彼にとって、パウロにとってこの教会というのは一度も訪れたことのない、そんな教会でした。しかし、ただエパフラスからの報告を耳にしただけのそんな教会の姿はパウロの心に大きな喜びをもたらしていました。直接彼らの様子を見たわけではなかったけれども、神様に喜ばれる教会、そんな教会として彼らが歩んでいたことがあまりにも明白であったからこそ、パウロは彼らのことを覚えて感謝をしてたわけです。間違いなくコロサイの人たちというのは真に救われていた、そんな人たちでした。もちろん罪や問題が一切なかったわけではありません。しかし彼らのうちには本当に救われているものに見られる特徴というものを見出すことができました。じゃあ皆さん、パウロは一体どんな特徴をコロサイの兄弟姉妹のうちに見出したんでしょうか。パウロは神様に感謝を捧げた神様に喜ばれる教会、その特徴としてどんなものを見出していたんでしょうか。そして何より皆さん、そんな特徴は果たして私たち一人一人のうちにも見出すことができるものでしょうか。そのことを先週から3節から8節の部分を通して考え始めたわけです。そして私たちはこの部分に見られる神様に喜ばれる教会の特徴、大きく3つあるうちの最初の1つを前回見ました。それが何でした？皆さん、キリストイエスに対する信仰でした。キリストイエスに対する信仰でした。コロサイの教会にはキリストイエスに対する信仰というものがはっきりと見て取ることができたわけです。それがパウロが見出していた一つ目の特徴でした。もう一度4節を見ても、4節の初めのところにこう書いてました。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰って、それをパウロは耳にしたわけです。聞いたわけです。コロサイの兄弟姉妹、彼らはエパフラスを通して自分たちに伝えられた福音を心から信じた者たちでした。神様の恵みによって福音の真理が示された時、彼らはそれをただの知識として認めただけではなくて、 彼らはそれを自分のこととして信じた者たちでした。自分の罪を悔い改めてイエス様を救い主として主として受け入れた、そんな人物たちでした。そして本来滅ぼされるべきそんな自分たちを、罪から救い出してくださったその方を心から愛して、全てを従って、全てを捨てて従っていこうと歩んでいた、そんな人たちでした。コロサイの信仰者たちはイエス・キリストを信じる信仰によって救われて、イエス・キリストを愛する群れとしてこの方にあって忠実に生き続けていたわけです。そんな姿があまりにも明白であったからこそ、パウロは彼らのその様子を耳にして、彼らの姿を思って神様に感謝を捧げていました。キリストイエスに対する信仰、それが一つ目の特徴でした。では振り返るのはここまでにして、今日の内容を実際に見ていきましょう。もう一度皆さん4節のところを見ていただくと、全部読みますけども、特に後半部分のところに私たちは2つ目の特徴を見て取ることができます。こう書いてました。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからですって。パウロが見出した神様に喜ばれる教会の2つ目の特徴、それはすべての生徒に対する愛でした。2つ目の特徴、それはすべての生徒に対する愛でした。もちろんコロサイの教会に関して他にもいろんな素晴らしい点を挙げることはできたでしょう。でも彼らは何よりもすべての生徒に対する愛、これによって知られている、そんな群れだったわけです。コロサイの兄弟姉妹たちというのは自分たちの主を心から愛していただけではありませんでした。彼らはお互いのことをも心から愛していたわけです。もっと言うのであれば、皆さん、彼らが持っていたキリストに対する真の信仰、それは彼らのうちに他の人に対する真の愛というものを生み出していたということです。彼らが持っていた生きる信仰というのは彼らのうちに働いて、他の兄弟姉妹に対する生きた愛というものを生み出していました。さて、ここでよく考えてみてください。皆さん、私たちは御言葉が繰り返し繰り返し互いに愛し合うということが欠かせないものであるんだと、そう教えていることをよく知っていると思います。それが本当に救われている者の歩みのうちに必ず現れる態度なんだということも、これまでに何度も何度も耳にしてきたことでしょう。でも果たして私たちは本当に自分のこととしてその御言葉を信じているでしょうか。例えばヨハネはこのようにはっきりと口にしていました。第一ヨハネを見ると、第一ヨハネの3章のまず10節14節のところにこう書いてます。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。また同じ第一ヨハネの4章の20節から21節のところを見れば、そこにもこう書いてました。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。 目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。また愛する主であるイエス様もこのように言われていました。ヨハネの13章の34節から35節のところに、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですって。さて、これらいくつかの箇所を読みました。一体何が教えられていたんでしょう。もちろん複雑にいろんなことを言うことはできます。でもヨハネやイエス様が言わんとしていたことはある種明白でした。何かって、それは本当に救われているものであるならば、その人はおのずと他の兄弟姉妹を愛するようになるということです。本当に救われているのであれば、本当に信仰を持っているのであれば、その人はおのずと他の兄弟姉妹を愛するようになるということです。キリストを愛する弟子として本当に歩んでいるのであれば、その人は必然的に互いのことをも愛し合うんだということです。ですからこういうことができます。神様に対する私たちの愛、それと互いに対する私たちの愛、これは切り離すことが絶対に決してできないというわけです。言い換えてみると、皆さんこういうことです。ある人はこう言うかもしれません。私は神様を心から愛してますって、この方に喜んで自分を捧げて、この方の喜ばれることを熱心に求めて生きていきたいと、そう願っていますって。神様、私は愛してるんですって。そう口にしていながら、いや、私はお互いの間で、兄弟姉妹との間では愛を実践したいとは思いませんって。そんなことは、口にすることは絶対にできないということです。また逆も同じです。私は兄弟姉妹のことを心から愛していますって、兄弟姉妹のために喜んで仕えて、犠牲を払ってその者たちの益のためになることを熱心に求めてやっていきたいんですって、そう口にしていながら、私は神様のことは全然愛していませんって、私は祈ることもしたくないし、御言葉を読むこともしたくないし、神様を愛することはしたくありませんって、そんなことも絶対に言えないということです。神様に対する私たちの愛というものと、互いに対する私たちの愛というものは決して切り離すことはできないと、そう御言葉を教えてくれているわけです。だからこそ皆さん、私たちにとってこれは大切なことになります。なぜかって、たとえ自分は救われているとそう口にしていたとしても、もし私たちが固くなに愛を示すことを拒み続けているのであれば、その信仰は本物ではないということです。偽りだということです。イエス様は言われてました。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですって。コロサイの教会の人たちはまさにそのように歩んでいた者たちでした。彼らは主を愛して全ての生徒たちを愛していました。だからこそ、そんな彼らの歩みを耳にしたパウロは大いに喜んでいたわけです。彼らが本当にキリストの弟子として歩んでいるんだということを確信して、神様に感謝を捧げていました。 彼らは本当に生きた信仰を持っていたからこそ、それが本当に互いを愛するというその証を持って明らかにされていたわけです。彼らはキリストの本物の弟子たちでした。では、果たして私たち自身はどうでしょう。私たちは他の人たちから愛するものとして知られているような、そんな信仰者として今を歩んでいるでしょうか。私たちは神様に対する愛と互いの間での愛について、どちらにおいてもキリストの弟子にふさわしいものとして、その特徴を持って、果たして愛を、そんな愛を実践しているでしょうか。どうでしょう。私自身、今回のメッセージを準備しているときに非常に大きなチャレンジを受けました。1週間を振り返ってみて、果たして自分は全ての相手に対してどんな状況にあっても、言葉や態度や考えにおいていつも愛を実践しているものかと、実践していたかと、そう問いかけてみれば、できていない自分というものを数多く見出しました。自分の弱さも自分の愚かさというものもはっきりと見えて、心が重くもなりました。悲しくもなりました。おそらく皆さんも同じかと思います。私たちは皆愛において足りない部分がたくさんあります。難しさを覚えることもあります。でも成長していきたいという、そんな願いも持ってます。成長していかなければならない部分もたくさんあります。だからこそ残りの時間を使って、今一度私たちの目指すべきその愛について考えてみましょう。コロサイの教会が実践していたその愛の姿から、そもそも愛っていうのは一体どのようなものなのか、そのことを改めて考えてみましょう。私たちは特に彼らのうちに愛に関して大きく2つの要素を見て取ることができます。2つの要素です。ですからそのことを共に学んで、私たちが愛において確かに今欠けているところはたくさんあるけれども、でもキリストに似たものとして、一人一人また教会全体としても愛を特徴づけるものとして成長していきましょう。では一つ目の要素として見て取れるものですけれども、一つ目の要素は、愛は犠牲的で神様から与えられるものだということです。愛というのは犠牲的で神様から与えられるものだということです。もう一度4節に戻っていただいて、後半部分をよく見てください。このように記されてました。すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからですって。パウロはコロサイの兄弟姉妹が抱いていた愛について聞いたんだと、そう口にしてました。で、愛ってここで言ってるわけですけど、この愛って一体どんなものだったんでしょう。皆さんに覚えていてほしいこと、それはこの愛と訳されている言葉には、もともとアガペというギリシャ語が用いられているということです。ここにはよくご存知の方が多いと思いますけれども、アガペというその言葉が用いられていました。そしてこのアガペの愛っていうのは、皆さん他にも愛と訳すことができるギリシャ語は別にあるわけですけれども、そういったものとは異なるものでした。例えばギリシャ語の中で愛と訳すことができるものの中に、夫婦間における肉体的性的な愛を意味するエロスであったり、感情的で誰かに対して強い興味を持ったり愛情を抱くこと、そういったことを意味するフィレオであったり、そういった言葉はあるわけですけれども、そういったものとアガペの愛というものは異なるものでした。じゃあ一体何が違うのかって、アガペの愛は何が特徴なのかって、アガペというのはそれは単に感情で終わるものではなかったということです。 アガペという言葉が使われるとき、それは単に感情で終わるのではなくて、自ら進んで誰かの益のために自分自身を捧げる、そんな犠牲的な愛のことを表していました。アガペという言葉が使われるとき、それは単に感情で終わるんじゃなくて、自ら進んで誰かの益のために自分自身を捧げる、そんな犠牲的な愛のことを意味していました。感情がないわけじゃありません。でも誰かを心から愛するからこそ、その愛っていうのは感情でとどまるんじゃなくて、そこからそれを超えて犠牲的な愛を、犠牲的な行動というものを伴って、相手に喜んで使えようとするわけです。そしてコロサイの兄弟姉妹たちというのは、そんなアガペの愛で愛し合ってました。彼らはそんな愛を全ての生徒に対して抱いていたということです。互いに犠牲を払って彼らは使い合ってたわけです。でも彼らの愛っていうのはそれだけでもありませんでした。ちょっと続けて読んでいくと、7節8節のところにこんなふうに書いてましたよね。7節から見ていただくと、これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人であって、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれましたって。これまでにも触れたように、エパフラスはパウロのところにコロサイの兄弟姉妹の現状を伝えに来たわけです。そしてその報告の中でパウロにコロサイの教会の愛について彼は言ったわけですけども、なんて書いてました？8節に書いていたのは、ところには愛に関してある特徴、ある要素が含まれてました。それは何かって、御霊による愛でした。御霊によるあなた方の愛でした。彼らの愛っていうのは単なる愛ではなく、御霊による愛でした。じゃあ一体これ何なのかって、この言葉を簡潔に置き換えるのであれば、簡潔に言い換えるのであれば、彼らが持っていたその犠牲的な愛っていうのは、自分たちの内から来たものではなくて、御霊である神様から与えられたものだったということです。彼らが持っていたその犠牲的な愛というもの、彼らが実践していたその犠牲的な愛というのは、自分たちの内から来たものではなくて、神様から与えられたものだったということです。コロサイの信仰者たちが持っていたその愛っていうのは、彼らが生まれながらに持っていた感情でも才能でも能力でもありませんでした。その愛っていうのは、彼らが救われ新しく生まれた時、他の誰でもない神様によって与えられたものだったというわけです。生まれながらに持ってたのではありません。神様によって与えられました。そしてこれは私たちにとっても非常に重要なことになるわけです。よく考えてみてください。皆さん、これまでにも私たち見てきたように、聖書は繰り返し繰り返し私たちが互いに愛し合うということ、そのことを教えてました。信仰者一人一人が犠牲を払って自ら進んで他の人に仕えていくということ、そのことを責任として求めていたわけです。もちろんそのことを私たちはこれまでにも何度も何度も教えられているからこそ、知識としては知っています。兄弟姉妹を愛することが大切なんだと私たちも分かっているからこそ、それを実践しようともします。でもどうでしょう、私たちは時に愛を示しやすい人、愛を示すのに難しさを覚えるような人、また場面、そういったものに出くわしたりすることはないでしょうか。それぞれの歩みには、この人には喜んで自分は愛を示せるという、そんな存在がもしかしているかもしれません。この人は何の問題を自分にももたらさないし、何も頭を悩ませるようなそんな問題も、そんなことも起こさないし、 いつも誠実で信頼できるし、この人のためだったら自分は進んで愛を示しましょうって。でもその逆はどうでしょう。もしある人がいつも何らかの形で問題を引き起こして、横柄でプライドにあふれていて、断るごとに自分を傷つけて悲しませたり、また不誠実だったとしたら、果たしてそんな人に自ら進んだ愛を示そうとするでしょうか。どうでしょう、そんな人には愛を示すのが難しくて、愛ではなくて怒りや不満というものをいつも示しているかもしれません。またもしかすれば、そんな人とはできる限り距離を取って関わらないようにしているかもしれません。皆さん思いません？もし愛を実践するかどうかのその選択肢が私たちに与えられていたんだとすれば、私たちが持っている性質というのは、それが難しい人には愛を示そうとしないって、そんな選択にすぐに傾いてしまったりするわけです。ですからこうやって考えてみると、私たちには愛を示すことに難しさを覚えることがあります。そして何よりも、私たちが私たちの内を見るのであれば、本来そんな犠牲的で自ら進んで示す、そんな愛というものが私たちの内には存在していないということを目の当たりにするわけです。そんな愛を私たちは持っていないって、そんな私たちに果たしてキリストの愛を互いの間で実践することなんてできるんでしょうか。皆さん、もしこの互いに愛し合うためのその愛というものが私たち自身の力であったり意思に求められるのであれば、それは絶対にできませんでした。それ以上に、生まれながらに罪の中に死んでいるようなものにはそんな愛を実践することは不可能でした。生まれながらの人間はこの神様が求めている愛なんてものを実践することは絶対にできないわけです。しかし、もし私たちがキリストの福音を信じて愛である神様を知ったのであれば、もし私たちが恵みによって救われ愛である神様から新しく生まれたのであれば、私たちにはその神様の愛を互いの間で生きていくことができるわけです。できるものへと変えられたわけです。ヨハネはこの真理を自身の手紙の中で繰り返し教えていました。こんなふうに書いてます。第一ヨハネの4章のところを特に見ても、4章の7節のところに、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のあるものは皆神から生まれ神を知っていますって。愛は神から出ているんですって。またその続き10節と11節のところにもこう書いてました。4章の10節11節のところに、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。そして最後にもう一つ、第一ヨハネの4章の19節のところにこう書いてました。私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです。もし私たちが兄弟姉妹の誰かを愛することに難しさを覚えるのであれば、自分にはこの人を愛することは到底できないとそう感じるのであれば、まさにその通りです。私たちにはできません。でも皆さん、私たちの神様はそれをなされるお方でした。考えてみてください。ある時私たちはこんなふうに考えることもあるかもしれません。神様って、あなたは私をご覧になる時は 笑顔でいてくださってて、あの兄弟をご覧になるときは怒っておられるはずですって。だってあの人はこんなにも自分にひどいことをしたからですって。自分にこんなひどいことをした、そんなあの人のことをあなたも同じように腹を立てているはずですって。私たちはこうやって時に自分の基準を神様に当てはめようとすることもあったりするかもしれません。でも覚えていなければいけないこと、それは神様はご自身の子供たちのことを皆同じように愛されているということです。神様はご自身の子供たちを皆同じように愛してくださる、そんなお方でした。私たちは兄弟姉妹を愛することに難しさを覚えるかもしれません。でも神様はそうではないわけです。考えてみてください。神様はご自分のもとに心が砕かれて悔い改めと信仰を持ってやってくる、そんな罪人にその大きな愛を持って憐れみでもって救いを与えてくださいました。そこに例外はありませんでした。また悲しいことに救われた後も罪の性質を持っている以上、数えきれないほどの過ちを、罪を犯してしまうこともあります。そんな愚か者にもかかわらず、そんな罪深い者にもかかわらず、神様は変わらず愛を示してくださるわけです。もちろん清い神様は罪を良しとはされません。罪を犯せば懲らしめを与えることだってあります。でもその懲らしめでさえ、ご自分の子供たちが清くなっていくためにさらに成長することを願う、そんな父親のような愛のゆえでした。ヘブルの 12-6 のところにこう書いてました。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。って皆さん、私たちは自分自身の力で互いに愛し合いなさいというその命令を従っていくことはできません。でももし私たちがこんな愛である神様の愛を本当に知っているのであれば、それを本当に自分のものとして受けたのであれば、この愛である神様から新しく生まれたのであれば、私たちはその愛でもって互いに愛を示していくことができるわけです。どうしてキリストを本当に信じている者が互いに愛し合うのかって、それは愛である神様から生まれているからでした。愛を本当に知っているのであれば、それを互いの間でも必然的に示そうとするわけです。私たちに大切なこと、それはいつも私たちに対してこんな犠牲的な愛を示してくださった、そんなお方に根ざし続けることです。この方を覚えて、どんなふうに愛されたのか、どんなふうな犠牲を払ってくださったのか、その方を覚えて、そしてこの方の助けを祈り求めながら歩んでいくことです。愛とは犠牲的で神様から与えられるもの、それが一つ目の要素でした。そしてもう一つの要素として見て取れるもの、それは愛は分け隔てのないものだということです。愛は分け隔てのないものだということです。何度も見たように4節でパウロは言ってました。コロサイの教会は全ての生徒たちに対して愛を抱いていたんだと。皆さん書いてましたよね。すべての生徒たちにって、すべてってどういう意味ですか。すべてはもちろんすべてでした。一部ではないってことです。自分たちと気の合う人たちだけでもないということです。自分に愛を示してくれるような人たちだけでもないということです。彼らは自分たちと同じように主を愛している兄弟姉妹のことを例外なく愛していたわけです。そしてそれは皆さん、異邦人であろうがユダヤ人であろうが関係はありませんでした。彼らの愛というのは分け隔てのない全てに対するものだったというわけです。でもちろん私たちはこの言葉を聞いて 単純にすごいと思うかもしれません。逆に全ての生徒たちで言葉を聞いて自分には難しいって考えているかもしれません。でも覚えていてほしいことは、コロサイの教会にとっても全てのもの、人種や民族や身分などの壁を越えて愛を実践するということは決して容易なものではなかったということです。彼らにとっても全ての人に対して愛を実践するというのはチャレンジでもありました。なんでかって、なぜならちょっと思い返してみてください。この時代ユダヤ人、例えばユダヤ人や異邦人との関係性ってものを考えただけでも、そこには大きな隔たりというものが存在していました。彼らは互いに妬み合ったり、その間には争いや分裂というものが絶えることがなかったわけです。私たちが想像するよりもはるかにその2つの者たちの間には大きな隔たりがありました。一体どうしてそんな隔たりが彼らの間に存在してたんでしょう。そのことに関しては、その答えに関してはもちろん私たちが歴史を振り返ってみればよく読み取ることができるわけです。思い返してみてください。私たちが旧約聖書を見ていくときに、神様はユダヤ人をご自分の特別な民として最初選ばれていました。イスラエルの父であったアブラハムにもこんな約束を与えていたわけです。創世記の12章の3節のところを見てみると、創世記の12の3のところに書いてました。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるって。神様はこうしてアブラハムとその子孫を大いに祝福するということを約束されていました。そしてそれと同時に神様は彼らを通してご自分の恵みをこの世界に広めようとされていたわけです。神様の民として特別に選ばれたユダヤ人たち、彼らは神様の恵みを他の人々へと届ける、そんな器としての重大な働きをも担っていました。それが神様のご計画でした。しかし残念ながら彼らはその本来の責任を果たそうとはしなかったわけです。彼らは自分たち以外の人々、異邦人に対して神様の恵みを示そうとしないばかりか、自分たちが神様に選ばれた特別な存在なんだとそうおごり高ぶって、そうでない人たちを忌み嫌っていました。これが一般的なユダヤ人が異邦人に対して抱いていた、持っていた態度でした。そしてこんな態度っていうのは社会の中だけじゃありません。教会の中にもあったわけです。聖書の中でもいろんな場面で見て取ることができます。例えばあのペテロだって、皆さん、あのペテロだってそうでした。彼も最初は異邦人に対して軽蔑の念を抱いてたわけです。彼自身だって汚れた異邦人と一緒に時間を過ごすことは正しくないという、そんな考えを持ってました。だから何したか覚えてます。だから神様は彼に対して何したかって、神様はあの使徒の十章のところでも出てくるように動物の幻を見せて、神が清めたものを清くないと言ってはいけないんだということを彼に教える必要がありました。ペテロもそんな状態でした。その後ペテロはカイザリアに住んでいた異邦人のそのコルネリオのもとを訪れることになったわけですけども、そしてその彼とその親族に対して大胆に福音を語った結果、彼のもとに聖霊が下ることになりました。その時の言葉が使徒のところの使徒の10章の34節から36節のところにこう書いてます。よく聞いてみてください。ペトロはこういうわけです。そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりと分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主ですって。 ペテロはキリストがすべての人の主であるんだということをこの時はっきりと分かりました。でも彼の言葉から分かりますよね、皆さん。ペテロは偏ってたわけです。そして思いません？ペテロって誰ですか？ペテロって十二使徒の一人でした。十二使徒の一人であるペテロがこんな様子であれば、他の信仰者たちはどうだったと思います？容易に想像ができますよね。案の定彼らだって間違った考えを持ってたわけです。だからこそペテロを通してこの異邦人に救いが伝えられたんだっていう知らせを耳にしたユダヤ人の兄弟たちはそのことをよくは思いませんでした。間違った誤った態度を取るわけです。その様子がこの続く、今さっき読んだ10章の続き、11章の初めのところにこう書いてました。11章の1節から3節のところに、さて使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言ったって。彼らもペテロと同じでした。神様の救いってものは異邦人のものではないんだって、異邦人は汚れているって、そんなこれまでの習慣に習った考え方を持ってたわけです。だからペテロはそんな憤っている彼らに対してこんな言葉を述べてました。続く11章の17節のところに、私たちが主イエスキリストを信じたとき、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私など神のなさることを妨げることができましょうって。その言葉を聞いた彼らはこう答えるわけです。それでは彼は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだって。こうして彼らも神様の御業というものを褒めたたえていたわけです。でも分かりますよね、皆さん。こうやって私たちが歴史を振り返ってみれば、ユダヤ人と異邦人との間にも大きな隔たりというものが存在していたわけです。まあ、それだけじゃありません、皆さん。奴隷であったり、いろんな身分の違いであったり、いろいろなそういった違いがこの教会にも存在していました。人はみんな信仰によって恵みによって救われるんだという教えを確かに聞いて、それを心から受け入れていたわけです。でもこれまでの慣習や教えというものが妨げとなって、教会には不一致、争い、そういったものが生まれていたりもしました。キリストを信じた全ての者たちが一致するということ、一つになるということには大きな難しさが伴うわけです。でもそんな中でコロサイの兄弟姉妹たちは全ての生徒に対して愛を抱いていたというわけです。彼らは喜んで犠牲を払って、自分たちが神様から受けたその愛でもって互いの間で愛を実践しようとしていたというわけです。それは思いません？コロサイの教会のその愛というものをエパフラスから聞かされて、パウロは大いに喜んだでしょう。いろんな問題は確かにありました。教会の中には問題は確かにあったわけです。間違いなく、でもそれでも間違いなく彼らが真に救われている者たちであって、神様に喜ばれる者として歩んでいるんだということを確信して、パウロは神様に感謝を捧げていたわけです。それが皆さん、コロサイの教会に見られた神様に喜ばれる教会としての特徴でした。彼らは愛を持っていたわけです。すべての生徒に対する愛を持っていました。じゃあ皆さん、私たち自身はどうでしょう。果たして私たちはこの教会に見られたような分け隔てのない愛というもの、それを持っているでしょうか。この点において私たちはどんなふうに成長し続けているでしょうか。犠牲を払って、たとえどんな人であろうとも自ら進んで喜んで使えようとしているでしょうか。それとも堅くなに自分と合わないような、気に入らないような人に対しては愛を示そうとしていないでしょうか。 よく考えてみてください。私たちのこの私たちが御言葉で見ているこの愛っていうのは、この世が考えているようなものとは全く異なるものです。世の中の多くの人たちは、もしかしたら何かしらの問題争いが生じたら、その関係をまず断ち切ろうとするかもしれません。自分のことを理解してくれる人は大丈夫って、でも自分のことを傷つけて悲しませるような、そんな人は、自分の喜びや平安を奪ってしまうような、そんな人は自分にはいりませんって、そういった自分の中から追い出そうとするかもしれません。できるだけ関わらないようにしようとするかもしれません。そうやって愛を示せる人にのみ愛を示そうとしたりするわけです。でもこれはキリストが私たちに与えてくださった、私たちに示してくださったその愛では全くありませんでした。あの十字架が示してくださった、与えてくださった憐れみや許しの姿でもありませんでした。ですよね。だってもしイエス様がそんな形で私たちのことを愛されたとしたら、私たちは一体どうなるんでしょう。キリストが私たち一人一人のうちを見て、私たちのうちにある弱さであったり、プライドであったり、蛇を犯すそんな罪というものをご覧になって、どうしてあなたは私の忌み嫌うことを何回もするんですかって、分かってますよね、あなたはしてはいけないってことを。そんなあなたのことなんてもう到底私はもう知りませんって、あなたとは一切の関係を持ってませんなんて、そんなことをもし言われたとしたらどうするでしょう。キリストがあなたは全然変わってませんって、だからあなたが態度を改めるまで、私に対する愛を十二分に証明するまで、私はあなたを決して許しませんなんてことを言われたとしたらどうでしょう。そうなれば私たちには絶望しかありませんでした。私たちが神様の完璧な基準なんてものを満たすことができるはずはないわけです。でも神様の、でも感謝なことに、主の愛や許しというものはそのようなものではありませんでした。イエス様は私たちがまだ罪人であった時に、自ら進んで十字架にかかってくださいました。ローマの5の8のところにはっきりと記されていました。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。これは私たちが何の問題もない、正しい良い行いをする人だったからではありませんでした。何かそれに値するからそれを与えてくださったのでもありませんでした。私たちは例外なく、皆生まれながらに罪に汚れた存在でした。神様からの裁きのみが値して当然の存在だったわけです。しかし私たちが神様の前を逆らって歩む、そんな罪人であるときに、敵であるときに、他の誰でもないこの方が一方的に恵みを示してくださり、この方が手を差し伸べてくださったわけです。私たちが神様を愛したからではなくて、神様がまず私たちのことを愛してくださいました。本来であれば罪にゆえに滅ぼされて当然の私たちを、この方が大きな犠牲を払って自ら許しを与えてくださったわけです。だからこそ、もしまだこの救い主の愛を知らない方がおられるのであれば、どうか今日この方を知って帰ってください。私はあなたのようなそんな罪人のために、自ら十字架にかかってご自分の命を捧げてくださった、そんな憐れみ深い方のその憐れみを求めてください。このイエスキリストのうちにのみ救いがあります。そんな偉大な方の前に自分の罪を認めて悔い改め、そしてこの方を自分の救い主として、主として信じる、そんな歩みを始めてください。この方にために生きる、その歩みを始めてください。そこにこそ本当の喜びがあります。またこの救い主はもうすでに信じて従っておられるという、そんな兄弟姉妹の皆さん。果たしてどうなんでしょう。こんな神様の愛を、 こんなキリストの姿を私たちが本当に自分のこととして知っているのであれば、それを自分は信じているって、それを自分は受け入れたんだって、そう言うのであれば、一体どんな愛を私たちは互いの間で実践しようとするでしょうか。確かに私たちには時に愛を実践することに難しさを覚えることはあります。同じ主を愛する兄弟姉妹に対して犠牲を払って仕えられないと思ってしまうような場面に遭うかもしれません。でもそんな時こそ思い出し続けることです。私たちの主はまずただご自分の恵みによって私やあなたに到底値しない愛を示してくださったということです。そしてそれと同じように、その愛をあなたが受けたように、あなたの隣にいるその兄弟姉妹に対しても同じ愛は示されたわけです。私たちは同じ神の、同じ愛の神様によって救われて、同じ愛の神様によって新しく生まれました。いろんな違いは確かにあります。でも私たちは同じ福音を通して、同じキリストイエスによって一つとされたわけです。同じ主を愛する者として今を生かされているわけです。同じ愛を知っている者として私たちは今を生きているわけです。だからこそ私たちはその愛でもって互いに愛し合っていくことです。主が私たちに示してくださったその愛でもって、そんな犠牲的な愛でもって私たちは互いを愛し合っていくことです。使い合っていくことです。コロサイの兄弟姉妹たちは皆さんまさにそのように歩んでいました。彼らは確かに救われた者としてキリストイエスに対する信仰においても、また全ての生徒に対する愛においても、神様に喜ばれる教会として共に生きていました。そしてそんな姿を、そんな明らかな姿をパウロは耳にして、なんてすごいことを神様なされたんだと神様に感謝を捧げていたわけです。じゃあ私たちはどうでしょう。この点において私たち一人一人はますます成長していかなければいけません。共にキリストの福音を生きる、そんな教会として、ますます全ての生徒に対する愛においても特徴づけられるような、そんな群れを目指していきましょう。最後一言になります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たち一人一人がこうやって御言葉を通して学ぶときに、神様あなたを知ることができることを本当に心から感謝いたします。私たち一人一人が今日学んだように、何よりもまず私たちは大きな愛によって、犠牲的なそんな愛によって救われました。そんな素晴らしい愛を受けたものとして、どうか私たち一人一人が互いの間でもその愛を持って互いを愛し合っていくことができますように、どうか神様私たちのうちに続けて働いてくださいますように。私たちは本当に愛において欠けていて、自分たちで制限を決めて、自分たちが思うように愛して足りないところがあります。どうか神様私たちがこの御言葉を通して学んだように、神様が私たちを愛してくださったその愛でもって生きていく、そんなものとして一人一人が共に成長していくことができますように、またそのように成長していくことを通して、神様この教会があなたを証しするそんな群れとしても、ますます成長し、この教会を通してあなたの栄光をますます称えることができますように、すべてのことに感謝いたします。御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りします。Amen.